本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第4章26節から29節。聖書は後ろの方、新約聖書の71ページになります。マルコの福音書第4章26節。また言われた。神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、はじめに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。本日はこの箇所から真に信頼できるものと題してメッセージをお願いします。
マルコの福音書をずっと学んで、数年間学んで、そして16章まで行ったわけですけれども、4月の1日が復活祭で、その時にはまた復活の箇所を共に学びたいと思いますが、それまでとそれから次どこを、連続して学んでいくかということを、決めるまでの間、このキリストの平和教会に与えられている働きがどういうものであるのかということを確認するために、いくつか、何回かですね、そこに特化したメッセージを、していきたいというふうに思っています。今日は、マルコの福音書4章26節から29節までを読みましたけれども、これは私が聖書の働き、御言葉の奉仕者としてどういう働きをするのかということについて神様が私に教えてくださった箇所です。これが私の宣教のベースであります。ですからまずそれを皆さんとご一緒に、分かち合いたいとこのように思います。最近何度も最初メッセージの最初にご質問したり確認したりしていますけれども、何のために礼拝に来るのかということを私たちは礼拝の日曜日の朝ごとに確認する必要があると思います。なぜ私は今日礼拝に行くのか、クリスチャンだから礼拝に行くのは当然っていうのはあるかもしれませんけれども、それだけで来るのではなくて、明確に私は今日礼拝に行く、それは何のためであるのかということを確認することは非常に重要です。私たちは神様の声を聞きたいんです。私もメッセンジャーとして語りますけれども、しかし私自身もこの礼拝の中で神様の声を聞きたい。神様の声を聞くことなしに礼拝から帰ることはできない、そういう思いで集いたいと私は願っています。また神様の言葉を間違いなく語ることなくしてこのメッセージを語ることはできない、そういう思いでメッセージをしたいと心から願っています。なぜか、神様の言葉だけが私たちを生かすからです。神様の言葉だけが私たちを導き、私たちを祝福し、私たちを本当に他の人に使えるに値する人間に変えていくからです。神様の言葉だけが私たちに永遠の命を与え、神様の言葉だけが私たちをイエス様の姿に似たものとしていくからです。だから私たちは人の言葉を聞きに来るために礼拝に来ているわけではないということを、やはり本当に知る必要があります。また礼拝というのは交わりの場でもあります。でもそれは間違えてはいけないことは、礼拝と交わりは別のことではないということです。よく礼拝、教会では礼拝と交わりがあるというふうに 言われることがある。そして礼拝のほかに人と人との関係ということを重視する人もいるかもしれないけれども、礼拝そのものが、共に礼拝すること自体が交わりなんです。一緒に礼拝することが交わりなんです。使徒信条の中に我は礼の交わりを信ずというところがありますけれども、それはどういうこと、礼の交わり、人と人のとの交わりを信じているんじゃなくて礼の交わりを信じる、それは礼拝によって与えられる礼の交わりであります。その中にイエス・キリストとの、父なる神様との交わり、そして私たちがその中に一つにされていくという交わりがあるのです。だからいろんな事情で礼拝はあって誰とも話をせずに変えられる人がいたとしても、交わりは与えられているのです。そこに礼の交わりはあるのです。だからそのことをね、安心していただきたいと思います。また逆に礼拝は礼拝、交わりは交わりって言って人とおしゃべりすることを楽しむために礼拝に来ると、そこにつまずきが必ず起きます。なぜかというと、イエス・キリストにつまずく人はほとんどいないんですね。まあ皆無と言ってもいいかもしれない。礼拝に行きたいと思っている人たち、求める人たちの中でイエス・キリスト自身につまずく人はいない。ところがつまずきは人とのおしゃべりの中で起きます。だからこのキリストの平和教会では、人とおしゃべりをするときは自分の言葉に十分気をつけましょうねっていうことは、以前から言っていることではあります。まあいずれにしろですね、私たちは神の言葉を聞くためにこの場に集まっているし、神様はそれを私たちに与えようとしておられます。で、私たちのキリストの平和教会の基本方針は、神の言葉、聖書の言葉に信頼する信仰であって、人の行い、人の決心、人の主導による信仰は何の役にも立たないというふうに私は強く信じています。人の行い、人の決心、人の主導によっては人は変わらない、絶対に変わらない、はっきり言います、絶対に変わりません。で、なぜ人の主導によって変わらないかというと、それは人の指導によって変わったように見えるものは、その指導がなくなったときに必ず壊れるからです。私たちを本当にイエス・キリストの姿に似せていくもの、私たちを本当に変えていくものは聖霊だけです。人の指導ではありません。神の言葉だけ。ここに私たちは神の言葉に強く信頼していく信仰を一人一人が持っていく、それが本当に大切です。またそれはですね、私たち一人一人が精神的な自立を勝ち取っていく道でもあります。人によって指導される、それを求めてくるいる間は精神的な自立を勝ち取ることはできないですね。失敗はあるかもしれない。だけど神様の言葉を信じて、私はこうやってやってみますって思ってやったこと、自信持ってやったらいいと思います。そして失敗することあるかもしれませんけど、失敗してもイエス様は下に手を伸ばしてくださっているし、十字架の血を持ってあがなってくださっている、そのことを信頼して私たち進んでいきたいと思います。ここで神の国は人が地に種をまくようなものだと言われています。種というのは小さくてつまらないもののように思われる、どこの古今東西、どことも言えませんけども、いろんなところで種の物語はありますよね。有名なところではジャックと豆の木で、日本ではサルカニ合戦があるわけですけれども、最初はとにかくつまらないもの として種が出てきて、そしてそれが大きく育っていくという形で話が進む、これが種です。ですから神様が、神の国は人が地に種をまくようなものだと言われるときに、その種、これ神の言葉を意味しますけれども、イエス様自身が解説していらっしゃいます。 この種とは神の言葉だ。最初は人の目にはつまらないものに見えるかもしれない、ね、小さいものに見えるかもしれない、しかしそれは必ず大きくなって成長する、そのことを言ってらっしゃる。でここが重要。また言われた、ね、神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、走行しているうちに種は芽を出して育つ。今言ったようにイエス様は神の種は神の言葉だというふうにこう解説なさった。そしてその地という言葉なんですけれども、これはギリシャ語ではゲーという言葉ですが、ヘブライ語ではアダマーですね。このギリシャ語をの新約聖書を、ヘブライ語に翻訳したヘブライ語の新約聖書もあります。でヘブライ語の新約聖書を見てみると、この地という言葉はアダマーと訳されています。でアダマーというのは何かというと、これ創世記にね2章7節人間の創造のところが書いてありますが、その後神である主は土地の塵で人を形作りというふうに訳されていますが、これはアダマーの塵でアダムを形作る。アダマーから取ったからアダム。だから地というときに、それは地と、人って言ったら人間、日本語だったらもう全然違うもののように感じるかもしれないけれども、聖書の世界の中では土地と人っていうのは同じ、もともと同じ意味なんです。アダマーから取ったからアダム。でもついでに言うとですね、血液あるでしょ、血、あれはダムって言います。それも関係してるんですね。だから血は人そのものであるというところもそこから出てくるわけですが、ですからアダマーの血でアダムを形作りって言われているときに、その人が地に種をまく、アダマーに種をまくっていうことですね。この人ってのは誰かって、これはイエス・キリストのことなんです。イエス・キリストがアダマーに種をまく、神の言葉をまく。つまりアダマーは人ですから、人のことは意味しているということはすぐ分かる。ヘブライ語で見たらすぐ分かる。だからイエス・キリストは私たち一人一人に神の種をまくという意味になるわけです。これがイエス様が語られた真意ですね。この今、スライドで出しているところは、アダムがその神様が禁じ、食べることを禁じられた善悪の知識の好みを、好みを食べてしまった後に神様から言われるところです。ここを見ても分かります。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地、これもアダマーですが、アダマーはあなたの家に呪われてしまった。つまりアダマーが呪われたということは、人全部が呪われてしまったという、そういう意味がここから出てくるわけなんですね。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。アダマーはあなたのためにイバラとアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならないというふうに言われている。これもアダマーというのが人と、人を表している、人との関係を象徴的に表すということでもあるわけですね。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたはアダマーに帰る。土から、あなたはそこから捕らえたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならないとおっしゃる。ここに人間がどういうものとして創造されたかということについての、聖書の考えが非常に明らかに書かれているわけです。だから神様はこのアダマーに神の言葉をまくという時に、それは私たち一人一人に神の種を、神の言葉の種をまいてくださるということを意味しているのです。呪われた土地、茨とアザミを生えさせるようなものというのは、それは私たち一人一人であるわけです。 このアダマ、アダムに神の言葉の種をまく、これがイエス・キリストがこの地に来てなさったことだ。それは神の子の姿に私たちを回復していくことであり、イエス様の姿に似せていく、似たものに私たちを作り変えていくためであります。また言われた、神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育つ。色が分かりにくい。人は何もしないんです。種をまいたらまきっぱなし、まきっぱなしなんです。夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種を芽を出して育つ。種自身に芽吹く命がある。もう今春になってですね、去年の秋うちの庭に植えたチューリップの球根が芽を出して葉っぱが大きくなってくるのを見ると、もう本当に嬉しくて仕方がない。早く花が咲かないかなと思いますけれども、球根植えたからといって球根芽、根が出たかなとか芽が出たかなといって掘り返したらもうアウトですよね。もうそうしたくなる。どうなったかなと思ってそうしたくなるんだけども、もうそんなことしたらアウトです。もうほっとくしかないです。ほっとくしかない。どのようにしてか人は知らない。地は人手によらず実をならず。この人手によらずという言葉はオートマチックという言葉になったギリシャ語です。オートマトスという言葉ですが、オートマチックなんです。オートマチックに実をならせる、ね、外から力を加えられずに、神の言葉が人の心に植えられたら自動的に育つメカニズムがあるんだっていうことなんです。神の言葉が私たちに植えられたら、私たち一人一人に植えられたら、その神の言葉が私たちの中で芽を出して、根を出して育って大きくなっていく。人手によらず、人からの指導によらず、人からああしろこうしろって言われることによってではなくて、神の言葉の中にある命そのものが私たちの中で根を出して、芽を出して大きくなっていく。そういうふうにおっしゃってる。初めに苗、次に穂、次に穂の中に実が入る。必ず結実するっていう。実が熟すると人はすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからだ。じゃあその実とは何か。ガラテヤ書にあります。ガラテヤ書5章23節、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。これはイエス様の姿、イエス様が持っておられたものです。これが私たち一人一人の中に結実する。そしてその実は他の人に食べさせるために、他の人を生かすためにそれが使われている。聖書の言葉が人の心に植えられると、その人の心の中で聖書の言葉が育ち大きくなっていきます。やがてイエス様の姿に似たものとされていく。もちろん時間がかかるんです。サルカニ合戦でもはね、カニは何て言いますかね、はい、何だったっけ、早く芽を出せ柿の種、出さなきゃハサミでちょん切るぞって言うんでしたっけ。そうするとサルカニ合戦ではそこで芽がポッと出ることになるんですけど、実際にはそんなことはないですよね。実際にはそんなことはない。もう時間がかかる。普通の稲とか、麦なんかでも収穫するまで数ヶ月かかる。木だったらもっと時間がかかります。 神の言葉が植えられて、私たちの中にイエス様の姿が形作られていくのに時間がかかる。早く大きくなれ大きくなれっていうふうにやったらそれは無理なんですね。それは命のメカニズムがある。私たち一人一人に与えられ、私たちの一人一人の心とのバランス、それによってスピードは違うでしょう。だけど必ずそうなる。そのことを私たちは信頼したいと思います。今から十数年前になりますけれども、私は関根和夫先生が牧師をしている MACF という教会で聖書教師をしていました。でその時に私のメルマガを読んで、私がメッセージをする時に聞きに来た人の中にカルト教会に集っていた若い女性の方がいらっしゃいましたけれども、結局そのカルト教会からは彼女がその教会を出て私が当時いた MACF に移ってくることがきっかけとなって、数百人の人が脱会して、そして一時期は200人ぐらいの人がその MACF にこう集うようになったことがありました。だけど多くの人たちはうつ病を患っていましたけれども、なぜうつ病を患ったかというと支配されるからなんです。支配されて、そして成長したクリスチャーにならなければこれこれのことをしなければいけない、成長したクリスチャーにならなかったら地獄行きだというふうに脅されて、そしてみんな心を病んで、そして苦しみの中にありました。だけど非常に残念なことに、そのカルト教会でにいた人たちは神の言葉が自分の中で育っていくっていうプロセスを知らずに、人から強制されるということを通してクリスチャンとしてこういうふうにしなきゃいけないんじゃないかと思って一生懸命生きていた。でところがそういうことではないということが分かった途端に信仰そのものが分からなくなってしまうっていうことを経験したのです。それは非常に残念なことでありました。人が一生懸命強制的に信仰をイエス様を信じるようにこうそういうプログラムを作って、マインドコントロールのシステムを作って与えられた信仰というのは信仰ではなかった。本当に神の言葉が植えられたら自然に育っていくのを本当に待つ、これが重要だということを私はそのことを通して学びました。決してクリスチャンならばこうということを絶対に言ってはいけないということを私は学びました。それはイエス様がここで語られていることであるのです。オートマトス、人手によらずそうなる、必ず人手によらずそうなる、神の言葉自体にその力があるからです。だから私たちはお互いの中に植えられている神の言葉に信頼したいんです。皆さんも私を信頼してもらっては困るんですね。申し訳ないけどお願いですから私を信頼しないでもらいたい。で、なんでかというと私は自分自身を信頼できない人間です。私自身は私の弱さ、私の罪深さ、汚れ知ってます。私自身は本当に信頼、自分自身、私のことを一番よく知ってるのは神様だけど、2番目ぐらいに知ってる私が岩本絵の句は岩本絵の句によって信頼され得るかっつったら、いやそれは信頼できないでしょうと私は思います。神の言葉に信頼していただきたいんです。神の言葉に信頼していただきたい。で、私もお一人お一人の中に植えられている神様の言葉に 信頼したい、それを信頼したい、いつも思っている。もちろんお一人一人信頼してますけど、信頼していますけれども、もっと信頼すべきはお一人お一人の中に植えられている神の言葉、これに信頼する。これが私たちの中にあって本当に重要なことだと思います。だから失敗はあるんです。あんなことしなきゃいいのに、あんなこと言わなきゃよかったのにと私も自分で思うこともあるし、お互いがお話をする間にもそういうことって思うことはあるかもしれない。だけどそれを超えさせるものがあるはずなんです。それが神のこと、一人一人に植えられている神のこと、これに信頼する。そう、それで自動的に育っていくんですけれども、雑草は抜かなきゃいけないんですね。雑草は抜かなきゃいけない、水もやらなきゃいけない。世話するのは誰かといったら父の神様である。イエス様言われました。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫であると言われました。父なる神様ご自身が世話をしてくださる、世話をしてくださっている。太陽を昇らせ雨を降らせるのは誰でしょうか。父なる神様ご自身です。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるから、イエス様おっしゃってます。暗闇が覆って希望を失う者に太陽を昇らせ、光を照らし命を与えてくださる神様がいます。乾いた心に命の水を注いでくださる神様がいるのです。私たち一人一人にそれをしてくださる。先ほど一緒に詩編を読みましたけれども、こういうふうに言われています。あなたは地を訪れ水を注ぎ、これを大いに豊かにされます。神の川は水で満ちています。あなたはこうして地の下ごしらえをし、彼らの穀物を作ってくださいます。地のあぜ水を水で満たし、その畝をならし、夕立ちで地を柔らかにし、その成長を祝福されます。あなたはその年に御恵みの冠をかぶらせ、あなたの通られた後には油が滴っています。神様はこれを一人一人に必ず実現すると決めて、神の言葉を一人一人に与えてくださった。だから私が与えられている働きは、この聖書の言葉を巻くことだけなんです。元気の出る聖書の言葉もそのために行っています。荒野の牧場したあたり、諸々の農家も喜びをまとっています。牧草地は羊の群れを置き、諸々の谷は穀物を多いとしています。人々は喜び叫んでいます。誠に歌を歌っています。イエス様の姿に似たものとなるという結実のメカニズムは、土である私人の心に巻かれた神の言葉に委ねられています。光を照らし雨を降り注ぐ神様、世話をしてくださる神様がいます。人の行いや指導は、あるいは決心は、このメカニズムに関わらない。人一人の心はおのずから実を結ばせるように素晴らしく、もうすでに作られています。もうすでに作られているんです。そのように作られています。だから一人一人の心の中に巻かれている聖書の言葉に信頼しましょう。聖書の言葉に耳を傾けましょう。そして聖書の言葉が自分の心にとどまるように祈りましょう。そうするうちに主の御霊が私たちのうちに働いて、私たちはイエス様の姿に似たものと作られていきます。 第二コリント3章17節18節、主は御霊です。そして主の霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。昔の鏡は曇った、ね、鏡ですけれども、はっきりは見えないものであるかもしれないけども、間違いなく主の姿を映すものと変えられていきます。これはまさに人の働きによるものではなくて、御霊なる主の働きによる。私たちはなかなか変わらない自分に落胆することっていうのはあると思います。だけど大丈夫、神様の御手の中にあるし、一人一人神様の言葉が植えられている、まかれている。そのことに私たちの心を向けることが大切。変わらない自分、変わらない人を見るんじゃなくて、神の言葉に心を集中させる、これが大切です。私たちはたとえ傷ついていても、人があの人はダメだというような失敗をすることがあったとしても、神様は私たちの良し悪しを見ておられないんですね。神様にとって神様にとっての重要事項は人の良し悪しではないです。人はあの人はいいとかあの人は悪いって自分の基準で決めますけど、だけど神様の最優秀重要事項というのは良し悪しではない。そうではなくて、神様にとって最重要事項は私たちが聖であることなんです。清められたものであるということ、神と共に歩むものであるということが神様にとっての最重要事項であります。だから人は良し悪しによって人を裁きます。そしてあの人はダメだと言って捨てる。だけど神様は人が捨てたものを捨てないっておっしゃってる。イザヤ書の42章、身を私の支える、私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。彼は叫ばず声を上げず、巷にその声を聞かせない。彼というのはイエス様のことです。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。彼は衰えずくじけない、ついには地に公義を打ち立てる。島々もその教えを待ち望む。傷んだ足、傷んでしまったパピルスです。傷んでしまったパピルスはもう籠を作ったりすることのために使えません。だからそれはパピルス職人はそれを折って捨てていました。くすぶる刀身、もう消えてしまって、炎が消えてしまって煙が立ち上っているような刀身です。人はそれをゴミとして捨てます。しかしくすぶる刀身を消すことがない方がいる。人が捨てるものを捨てずに、それを再創造してもう一度神の国のために使う、その方がいらっしゃる。神の言葉が与えられた私たち一人一人、神様は私たちをそのように見てくださっているということを今日もう一度心に覚えて帰りたいと思います。そしてそれは自分だけのことではなく、お互い一人一人がそういう存在なのであるということを心に深く深く刻みつけて、お互い尊んで喜び合って生きたらいいなと心から願います。お祈りをしましょう。 天のお父様、あなたはこんなに汚れていて自分のことしか考えてなくて自分勝手な罪深いこんなものにあなたの言葉を巻いてくださいました。そんな価値もなかったものでしたのに、あなたはあなたの命の言葉を巻いてくださいました。それが少しずつ大きくなるようにと、あなたの光を照らし、あなたの命の水を注ぎ、また雑草を抜き、栄養を与え、育ててくださった神様、それはあなたでした。感謝いたします。私たち一人一人、心に痛みを持ち、傷を持ち、また人に語ることのできない苦しみがあると思いますが、そんな中にあなたはあなたの言葉を巻いてくださっています。私たちはそれを大切にしていきたいと思います。お互いの中に植えられたあなたの神の言葉、その種、そしてそれが植え付けられている尊い土地であるお一人お一人、そのことを本当に知ることができるようにしてください。そしてその深い知識のもとに、お互いの中に真の霊の交わりを与えてくださいますようにお願いいたします。今日は東日本大震災の日ですが、今も苦しみの中にある方々のために、私たちがすべきことをあなたが教え、そのことを成していくことができるように助けてください。震災で両親を失い、教育の夢を絶たれた若者たち、彼らを助けることができるように私たちを強めてください。あなたご自身が一人一人の心を支えてください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。